お座りください。私たちを愛して、私の罪の身代わりとなって十字架にかかり、そして3日目に死に誓って蘇ってくださったイエス・キリストご自身に期待して御言葉に聞いていきたいと思います。おはようございます。そうですね、皆さんのお手元に、イスラエルチームの祈りの課題が、言ってる方もいればない方もいらっしゃると思いますけども、受付の方にあると思いますので、ぜひ帰りにもらって行っていただきたいと思います。イスラエルとヨーロッパのチームが出まして、イスラエルチームがですね、月曜日から2週間、11月9日まで、でそのまま日本に帰らずにヨーロッパチームは7人ですけれども、1週間行きます。ベルギーかな、ベルギーの ECI っていうね、ヨーロッパのクリスチャンのイスラエル宣教しているグループのところに行きます。もうすでにルートを持っているところですね。そこの総会にパウロ牧師が行ってこられます。そしてその後、チェコとプラハ、チェコのプラハと、それからポーランドに宣教に行きます。で、これはですね、特別なんですね。一番最初、主の十字架で予言が始まった時に、ポーランドのことが繰り返し語られたんですね。で、ポーランドのことと殉教のことが語られて、それで、ポーランドなんて特別に何かね、その関心があったわけではないんですけど、繰り返し予言語られていたんです。東ヨーロッパ、旧東ヨーロッパね、旧東ヨーロッパの、そのポーランドのこととか、それからその次はチェコのプラハのことが語られていて、実際も俺の大会が進んでるんですけれども、ね、そうとかですね。ところがそこに、今回は本格的な宣教が始まろうとしています。ですから一番最初に語られた予言の、成就が始まってくるということなんですね。しかも日本に帰ってこないで、いきなり行くってことはイスラエルから使わされることになります。で、我々は霊的イスラエル人で、いつもイスラエルから使わされたって繰り返し言われてるんですけども、実際に今回はね、イスラエルから行くわけですね。だから、特別な、チームになるだろうと思いますので、ぜひお祈りください。また、イスラエルの方は、58名だったっけな。海外組も入れて、アメリカからも結構来ますので、58名ぐらいだと思いますけれども、一番最後ですね、日本で52名、じゃないかと思うんですけども、一番最後に入ったのが実は私なんですね。先週の日曜日まではまだ実際に行くことは決まってなかったんですけども、月曜日に、ある方が来られて、そして行けるようになりましたかって、まだですって言ってですね。で、それで火曜日に、航空券代の足りない分を献金してくださったんですけれども、航空券代だけでは行けないんですね。今回向こうの滞在費が2000ドルぐらいしまして、かなりいつもより高いんですね。で、今までの試合チームに比べて航空券も高かったですし、かなり高いんですけれども、そしたら、また来られてですね、私は外回ってたんで知らないんですけども、水曜日に来られて、行けるようになりましたかって言うから、いや、まだですって言ったらですね、また、献金を持ってこられたんですね。それで結局、木曜日の日に行くことが、水曜日の夜かな、決まって、木曜日の日にチケットを取っていただいて、最後に取れましてですね。そして、金曜日にお金を入金していけることに決まったんですね。滑り込みセーフっていう感じですね。本当に感謝をしております。で、ちょっとオンラインしてるので、具体的な名前は挙げれないんですけど、知りたい人は後で聞きに来てください。今回献金をいただいた方はですね、ちょっと、私にとっては特別な意味を持ちますので、すごい特別な意味のある、イスラエルになるだろうなと思っております。で、全く考えてなかったところから、献金をいただきました。いわゆる、なんて言いましょうかね。そんな、お金が十分余ってるというか、そういう方ではなくて、非常に清貧な生活をされている方からですね、献金をいただいたので、ちょっと驚いております。で、神様が特別な意味を持って導いてくださったんだろうなと思うんですね。ぜひ、覚えておいてください。今回は私個人って言ってよりも、長崎教会の牧師、長崎に使わされたものとしての、行くっていう意味はすごく大きいだろうなと思ってますので、しっかり神様の言葉と、それから霊的な恵みをいただいて帰ってくれるようにですね、祈っていただければと思います。よろしくお願いします。それと、ですね、ちょっと海外宣教が最近神様を導いたらしいんですね、今年に入って。9月にカンボジアに行きました。これは個人でしたけどね。10月にフィリピンに行きました。そして、妻がそのままさっきフィジーに来まして、フィジーは全くプライベートで行ったんですが、結果的には向こうの教会で、3つの教会で証しをしたり、特別賛美をしてきたので、結果的には奉仕する恵みに預かったわけですね。で、今回、イスラエルに行きます。これは奉仕ではないんですけど、でも、なんか特別な神様の中見てを感じます。で、かつてよく海外選挙に行ったんですけれども、最近は行ってなかったんですが、再び、それが始まってきたなということなんですね。で、予言では、海外宣教を通して教会が急成長を始めるという予言だったんですね。 で、東京の方は実際それが始まってきております。で、これから、いわゆる神様が、外に行って福音を伝えて与えることによって、こちらも祝福されると思いますので、ね、ぜひ備えておいてほしいというふうに思います。それでですね、今年の御言葉に入っていきたいと思うんですけど、今日はですね、まあ、最後にご紹介もしますけども、ね、先週フィリピンから帰ってきたばかりなんですけど、一つはですね、アロンドさんのご主人がまた来られまして、アロンドさんがとても幸せそうな顔で、ね、いつもの10倍ぐらい嬉しそうな顔して、ね、お帰りなさいって言ったらいいんでしょうかね、歓迎したいと思います、ね、ピエールさんでいいんですかね、ピエール リマーマイさんですね、ご主人のお名前ですね。だからあとフィリピンの方が三菱同線から、ね、勤務されている方で、ロメルさんとミルビン・ジョイさん、合ってますかね。ね、お二人、はい、感謝します。先週、私はフィリピンから帰ってきて証しをしてですね、マークさんとセネンさんの証しをしました。うんと昔にいたエドワーさんの話もしましたけど、セネンさんとマークさんは三菱におられた方なんですね。で、その方が帰ってお話、交わってきて、本当に交わられたと思ったんですね。これはもう、かけれなしのかったんですけど、今度またフィリピンの方が来られまして、なんか神様の中すごい特別な恵みを感じます。本当心から歓迎しますので、感謝します。あと、ね、アフリカの方もいつものように来たら、ね、またいつか特別賛美をしてもらいたいと思いますね。はい。はい、それでは、ですね、聖書の方に入っていきたいと思いますが、先ほども話しましたように、信じがクリスチャンセンター、私たちの教会では、11月がスタートになっています。ね。普通は1月が新年であったりね、4月が学校のスタートであったり、海外の場合は9月とか10月に、ま、スタートするね、ところが多いんですけれども、まあ、私たちの教会は11月がスタートなんですね。これはそういうふうに導かれたんですね。で、日本にいれば11月がスタートというのは普通ないわけですね。だから10月の頭に言ったと思いますけれども、我々にとっては10月は年末になると。ね。でも、意識しない限り、スーッと過ぎてしまうってね。で、皆さん意識して10月過ごされたでしょうか。気がついたらもう最後の週だったっていうと思うんですけども、これが今年度最後の礼拝になるわけですね、私にとってね。で、この1年を、まあ、振り返って、ぜひですね、普通12月だったら結構すると思うんですね、大掃除をしたり、1年を振り返ったり。でも普通10月だとあまりしないんですが、ちょっと意識して、どこかでこの1年を振り返って、神様がしてくださったことをね、もう一度思い起こしてほしいんですね。で、すでに解決したこと、勝利をしたことがあると思うんですね。それに関しては本当に神様に感謝をして喜んでほしいと思いますし、まだ解決してないことや、まだマイナスと思えるようなことがあるのに関しても、神様がこれから必ず祝福に変えてくださるので、感謝をしてほしいと思うんですね。で、そういう事柄をですね、ぜひどこかで持ってほしいなというのを思っています。で、今年与えられた御言葉は、信じがクリスチャンセンターとしてはここに書いてあるように、栄光を私たちの神に着せようと。さっき前半で賛美してくださったっけな。今日は歌いましたよね。ね、栄光を神に着せ、そうそう。最後高音になって歌えなくて苦しかったんですね。ね、栄光を神に着せようっていうね。何回も何回も言いましたけど、それが御言葉だったんですね、ブレデン隊のね。長崎教会は、ここですね、今日開いた御言葉。いつも喜んでいなさい。ね、Always rejoice ですね。絶えず祈りなさい。すべてのことにて感謝しなさい。これがキリストですにあって神があなた方に望んだことですという非常に有名な御言葉、もう死の授業では何度も語られた御言葉ですけど、この御言葉を特に神様が今年念頭に語られたんですね。で、まあ神様は今年ね、まだこの御言葉が、まあ、私ですね、あなたに、そして教会に深く根付いてはいないと。ね、はい、知ってはいるし、それなりにやってるんだけど、まだ深くは根付いていない。私に対して、それから教会に対しても。だから、この一年をかけて、それを深く根付かせなさいよっていうふうに語ってこられたんですね。覚えてらっしゃいますかね。そうやって説教したの覚えてらっしゃいますかね。念頭にそうやって神様が言われたんですね。で、今日最後の日なんですね。深く根付いたでしょうか。ね、で、私はね、長崎教会全体としては1年前と比べて、この御言葉が、まあ、深く根付いたとまで言うとちょっとあれかもしれませんけど、随分浸透してきたと思ってるんですね。 というのは、蒼天の旅ごとに牧師が順番に変わって、5分ぐらいのメッセージをします。で、祈祷会の旅ごとにやはり順番に牧師が10分ぐらいの説教をします。で、その時に、必ず感謝の証を入れるようにって言ってるんですけども、昔の証ではなくて最近起こった証を結構皆さん語られたんですね。例えば、ガストで働いている牧師がいるんですけれども、ね、いとこがケンタッキーにいまして、その方も牧師ですね。ケンタッキーの方は証だらけなんですね。で、彼もハッと気がついてね、ガストの証ってことで、今年は随分ガストの証を聞きました。時給が下がったのに感謝したら逆転して、時給が前よりも上がった証とかですね、交通費が出るようになった証とかですね、なんかいろんな証を聞くことができたんですね。で、確かに感謝を通しての神様の技を、今までよりもこの年は見たなと思うんですね。で、今年もいっぺん最後にこの御言葉を学びたいんですけれども、ちょっといくつかポイントを話したいんですね。このいつも喜んでいなさい、耐えて祈りなさい、すべてのことに感謝しないという御言葉はよく知ってると思うんです。皆さん、ね、でまたかと思うぐらい聞いてると思うんです。しかし知ってることと実際に私たちが生活の中で何かが起こった時にそうするかは別なんです。もう知ってる通りにできたらどんなに良かったかってね。知ってることと実際にやることとは別なんですね。そしてロマ書の中に御霊と肉はぶつかるって、肉は御霊に反するってはっきり書いてあるんですね。で、肉ってのは元々の私たちの持っているものです。で、私たちの普通にやってると良いことがあった時は嬉しいわけですね。例えば私だとチョコレートを食べると幸せになるわけですね。だから、どうしても食べ物の話になってすいませんね。素敵な服をもらうと嬉しいってあんまりないんですよね。チョコレートもらった方がしか買ってるわけですね。だから、ね、食べ物の話になりますけど、ね、好きなものをもらったり、嬉しいことがあると嬉しいわけですよ。ね。でも嫌なことが起こると。ね、小さなことで言えばね、ちょうど急いでる時に自分の目の前で赤信号になったりしたら、ってなるわけですよね。その時ね、赤字もらった瞬間、ハレルヤ感謝しますって言えるようになってきたかな、そろそろ。で、やっぱりそういう時に、ね、やっぱりこう、あっとかですね、急いでる時、急いでない時はいいでしょうけど、急いでる時に、ね、この前ですね、筑豊から帰ってくる時ですね、筑豊からのもうバスも電車もなくなるので、筑紫野ってとこまで送ってくれるんですね、筑豊の牧師のお嬢さんの優子ちゃんって子がね、車でね、そして近道をしようって言って近道に行ったらね、ちょうどトンネルの前で工事をしてたんです。それで、そのやる人がですね、あんまり上手くなくてですね、ね、上手い人と下手な人いるじゃないですか。はっきり言って、わかりますよね。上手い人と下手な人はっきり言うんですよ。で、悪い人じゃない、とってもいい人なんだけど上手くなくて、携帯で一生懸命こうやってやって、なんか電波が悪いみたいで、だからここ、我々がそのまま取り抜けようとしたら突然止めるんですよね。で止めて、じゃあ来る方はすぐ来なくて、しばらく経って通ってきてね。で、切れたから行っていいのかなと思ってね、ゆうこちゃんがですね、窓開けて、おじさん行ってもいいのって言ったら、ちょっと待って連絡がつかないんだとか言ってですね、で、行ってもいいのって、もっとちょっと待って連絡がつかないんだとか言ってですね、そしてですね、結局ですね、あ、ごめん、今着いたけど、また向こうが流すってって言ってですね、待ってですね、三段流れた後にやっていけてですね、その時間すごく長かったんですね。それでですね、ね、バスの最終に間に合わないんですよ。どうしようかなって。その時ですね、筑豊のその平牧師がですね、ね、こういうとこ感謝ねとか言ってね、感謝し始めるんですよね。感謝します。こちらの道に行く感謝します。ね、その人が、うまくないことを感謝しますとかね、一生懸命やり始めたんですね。いやいや、でもね、シビアだったんですね。でもちゃんと間に合いました、最終的にはね。で、そういう時にすぐに感謝が出てくるかどうかっていうと、普通は、ほっとくと、あーとかですね、さっき行けたじゃないとかですね、ただそのおじさんが本当に人だったんです。ね、ごめんって感じでね。で、いや、ね、一生懸命向こうにまた連絡してですね、あ、もう行っていいよとか言ってね、いい人だったからそこまで怒りません。この人が例えば悪い人だったらね、当然普通はカチンと来ちゃうんですね。ほっておくと。で、それは不信仰っていうのも、人間のもともと持っている普通の性格です。で、喜んで祈って感謝するというのは、普通にやっていくと、いいですか？いい時はできますけども、良くないことが起こったり、自分にとってマイナスが起こったり、不利が起こったり、不条理が起こったりすると、それは普通はしないんです。 ということはどうすればかって言ったら、意識して切り替えないといけないのです。パウル牧師がの言葉を使えば、右利きの人は右手でやるのは簡単だけど、左手でやろうと思ったら、ちょっと意識しないとできないし、うまくできない。ね、やってましたよね。つまり、祈り、喜び、感謝するっていうことは、ですか？右手じゃなくて、右利きの人にとっては左手を使うこと、左利きの人にとっては右手を使うことだってありましたよね。これはすごくうまい表現だと思います。つまり、意識しないとそんなことしないでしょ。切り替えないといけないですね。で、まだ自分はちょっと身についてないかなと思ったり、自分はですね、まだまだ感謝できないと思っている人は、落ち込むことは何もないんですね。肉はできないんです。別にそれは当たり前のことで、人間の証明なわけであります。森村誠一ってわかるかな。ですね。何かというとですね、それは当たり前なんです。問題はその時に意識して切り替えれるかなんです。思わずもカチンときたり、思わずもがっかりしたり、と思った時に、でもそうだ、ね、神様が言ってた、聖書に書いていたって、そこで意識して切り替えて感謝をしたり、そこで意識して、あえて喜んだり、ね。だからいつも言うようにこうね、喜んでこう笑ってるんですけど目が座ってたりするとそれでもいいからそれをする。なぜかというとそれは意識しないと切り替えられないんですね。でもね、意識して切り替えていくってことが必要なんです。最初はそれを繰り返しやっていきますと、だんだんそれが短くなって、そしてあることに関しては本当にそういう反応ができるようになっていきます。そこまでいったらすごいですね。でもこれはね、最初は意識して切り替えないといけないんですね。だからどうぞ意識して切り替えてほしい。で、この1年の最後に1年あったことを見て、まずね、いいことから始めましょう。ね、いっぱいいいことあったと思うから、それを本当に感謝して、その上で今度は、良くなかったと思えることや、その良くなかったと思えることはまだ逆転してなくて解決してない場合には、そのことも意識して感謝してほしいんですね。じゃあなぜ感謝するのかっていうと、まず簡単に神様の命令だから。イエス様が命令してるから感謝したんですね。もう一つはですね、必ず祭殿になるんです。なぜかというとロマ書に、神を愛する人々、ね、すなわち神によって召された人々のためには全てのことを働かす益となる、益っていうのは利益の益が日本語で書いてありますけど、言語では善、祭殿がなされるって意味なんです。最も良いことになるって書いてあるんですね。だからどんなにマイナスと思えることでも、私たちが神の言葉に従って感謝すると、神様はそれを働かせて本当に祭殿にしてくださる、良いことにしてくださるから、感謝しましょうということですね。喜びましょうですね。で、もう一つあるんですね。神はいつも共にいてくださるんです。最悪と思える状況の中で、なんでこんなことが起こったのと思えるときあるじゃないですか。でも、そこに神はいてくださるんです。そう感じなくても。で、神様は私たちを愛しておられる方で、必ず益にしてくださる方ですね。だからそこで感謝するんですね。で、いくつか証がありますけれども、先日ですね、以前証をしました、次女が行ってる大学から、手紙が来たんですね。それは成績表です、ね、親にちゃんと送るんですね、その大学はね。で、毎学期ごとに来るんですね。で、3年生の春学期が終わったんで、2学期生なんで、春学期と秋学期が来たんですね。で、成績を見まして、びっくりしました。1年の一番最初が結構良かったんですけども、そこからちょっと落ちて、2年生は、そこそこ頑張ったんですけども、3年の春、まやかしましたけどね、試験の前におったにもかかわらず、試験が終わった段階で、もう最悪だったわけですね。で、2つはなんとかうまくいったけど、あとはもう悲惨で、いくつかは間違いなく落ちたと。それで、もうなんか成績を見たりするのもできないぐらい落ち込んでいたんですが、その時に、今まではね、テスト前に祈ると神様は助けてくれて、テストはそこそこ取れたわけですよね。で、彼女の場合は奨学金で大学に行ってますから、成績が悪くなって奨学金を切られたら、ちょっと大学続けるのは難しいという状況なんですよね。で、その中で今回のテストが、祈ったにもかかわらずちょうど白馬の時だったんですよ。だから白馬来れなかったの、今年ね。祈ったにもかかわらずダメだったわけですよね。それで夏休み帰ってきた時に、どうだったって結果はあってね、実際に、いや、まだ出てないか、出てたとしても、とても見れないから見てないって。ね。そんなこと言ったって、どっかで見なきゃいけないんだからって、で、言ったんですよね。ラダルを蘇らせ、死人を蘇らしたやつ様だから、テストが終わった後でも、奇跡を行えるから、ね。うまくいかなかったことも感謝した上で、ね、合格できるように祈りなさいって言ったらですね、他に、もう道がないからやったんでしょうね。ね。そしたら、言いましたように、 帰った後ね、兵庫に帰った後にしばらく経ってメールが来てですね、あんなメールは初めてですよね。神様はすごいね、奇跡をなされる、本当に素晴らしい、なんかもうすごい神を称える神がいっぱい書いてあってですね、ね、奇跡としか言いようがないとか書いてあってですね、で最後に今まで一番良かったって書いてあったんですよ。その、なんとか通ってなくて今まで一番良かったって書いてあったんですね。でへえと思ってですね、で本人が書いてました、もう神以外何もないって。で、電話かけたらですね、もしかしたらね、他の人も間違えたんじゃないかって、で本人は思いたくなるぐらい悪だったんですね。で、終わった後に相当感謝して祈ってみたいですね。面白いですね。そして来たんです、成績表が。で、見たんですね。まあ、もう3年だから専門科目が多いんですけど、今までで本当に一番いいんです。で、今までの平均値をぐっと上げるぐらい良かったんですね。そら本人驚いたと思います。で、それ見ながらですね、神様はすごいなと思ったんですよね。で、実は帰ってきたとき、妻がね、娘の信仰は瀕死の状況だったんですね。で、ところが、そのことが起こりまして、キャンプ来て、主に触れられて、帰ってそれが起こりまして、妹が言うにはですね、キャンプの以降、お姉ちゃんは変わった。で、信仰も良くなったって言うんですけど、まあ、キャンプが良かったのが一つと、その成績ですよね。神様の技。良くなったんですね。いやね、これ彼女にとっては特別なことだったと思います。で、私もその、ちゃんと全部数字が出てますからね、見てね、驚いたんですね。私はね、終わった後の感謝と神への祈りがものすごい効いてると思うんですね。神様見たと思うんですね。いやね、遅すぎることはないんです。悔い改めも感謝も。もう今更しても遅いんだよっていうことはないんです。なぜか、時間を作ったのは神なの。過去の事実は変わりませんが、その事実に対する影響や、その事実がもたらす今や将来に対する影響は全く変わってしまうんです。感謝する人は。本当に神様をそこで喜ぶ人はですね。これね。で、教会で言いますとですね、実は、ずっと今まで、6月までですね、敷金を分割で払ってきてたんですね。47万円。ね。家賃40万円なんですけどね。あ、ね、それで、駐車場が2万円で、5万円が敷金の分割でね。で、6月からやって42万円になったわけですね。そして、そしたらですね、思ったん。駐車場2万円は高いなってね。で、下を誰か借りたらね、使えなくなるし、ね、よし、もう、タダにしてもらおう、交渉しようと思ったの、私ね。ね。そして、下がタダになるようにって祈ってたん。祈ってから交渉しようと思って。で、下は入りこないと思ったん、誰も。そしたらですね、いきなり連絡が入ってきたんです。下を借りる人が出てきましたって。だから駐車場もう使えませんので、ね、9月の頃に電話がかかってきて、10月からはね、駐車場を探してくださいって言うんですよね。いきなり。はいで、ってことになってですね。はいで、ね、びっくりしたんですね。まさか下借りる人いないと思ったらってね。ほいでね、感謝をしたんですね、そのことも。そして神様にね、祈ったんですね。ね、今2万円だから2万円以下で駐車場が見つかりますようにって。4台分ね。今3台なんですけど、もう1台来るかもしれなかったので、4台分2万円以下で見つかりますようにって。で、熊本は安いんです。駐車場。宮崎も安いんです。どっちが広いから。長崎高いんです。ね、長崎は駐車場代高いんです。で、特にここら辺は高いんです。1万円であったら御の字で、下手したら1万5千円とかもっとするんです、ここら辺は。ね。だから、うわーと思ってたらですね、いくつか見つかってきたんです。ね、でもね、11月からとかなんかそんな感じだったんですね。まあ、それでも感謝してたんですね。それで、一番の祈りはね、ただでって祈ったんですね。まあ、どうせならただでって、感謝してただでってね。そしたらですね、10月になったらすぐって言われてたのに、最初の1週間はまだいいですって言われたんです。ね。まあ、どういてて、それ言われたんですね。何も言ってこないからどうしたのかなと思ったらですね、借りる予定だった人が、借りなくなっちゃったんですって。だから、もう今更いいですから、タダで置いてくださいってことになって、10月はタダで駐車場を受けたんですね。結果的には一番最初求めた通り、タダで下を使ったわけですね。わかりますか一番最初の願いはね、下がタダになるようにってなってた。その通りになっちゃったわけですね。で、この後は黙っていようと思っていました。でそれともう一つはですね、いくつか箇所があってですね、ちゃんと、もし使えなくなっても見つかったんですね。5000円のところとタダのところと。 だから結局ですね、もし借りたとしても5000円で置けるようになったわけですね。って感じですよね。で、皆さんどうもかしますけど、私今まで車持っててね、いろいろ大変だったからね、いや、すごいなと思いました。本当に感謝して祈るときに神は開くんですね。で、ぜひこの年末にね、それをね、してほしいと思うんですね。それで、もう一つね、面白いのは、感謝を身につけると、証が一回じゃなくて、続いていくんです。続くだけじゃなくて、発展していくんです。で、自分だけじゃなくて、感謝ってのはですね、周りに影響力を与えてですね、周りも感謝の実を見始めるんですね。あるいは喜びの実を見始めるんですね。で、今週もまた宮崎に行ってきたんで、今週は何言うかなと思ってね、最近はあんまり感謝とかケンタッキーの証ではなくてですね、違うバージョン多かったんですけど、久しぶりにね、ケンタッキーの証をされました。で、わかりました。実は最近戦ってたんですね。で、彼は、あんまり詳しいことを言うとですね、オンラインするとまずいので、ね、今日は名前は出しませんね。で、その、彼はですね、あるお店、A というお店で働いたんで、そこはすごく売り上げも高くていいんですね。で、彼がずっとやってた場所、ね、すごくいいんです、そこは売り上げが。そしたら B という店があって、B という方は、もうずっと悪いんです。場所はすごくいいのに。それで、上の方から命令が来て、A という店から B という店に移ってくれと。で、B という店に移って、この店を立て直してくれと。アルバイトなんですよ、ね。アルバイトなんだけど、ね、一応ね、もうキャリアだから、店長代理みたいな、店長にはなれないんですよね。やっぱ正社員じゃないし、断ったからね。日曜日は絶対出れないってことでね。だから、B という店に行ってくれと。で、B という店に行って、そこで B という店を、ちょっと、立て直してほしいと。ね。で、もう任せるから、どんどんみんなに意見を言って、こうやってやってくれってことだったの。でも、店長という課題があればやりやすいですけどね。なんか、密かに入っていく人みたいですね。難しいわけですね。しかも、実は B という店は、彼は、そのケンタッキーではキャリアなんです、かなり。もう佐賀のいた時から、17歳からケンタッキーやってますから、佐賀、長崎、そして宮崎と言ってまして、宮崎でもずっとケンタッキーやってますから、もうキャリアなんです。でもね、その B という店には、彼よりキャリアの人たちがいるわけです。しかも、年齢的にも彼よりも上なんです。彼は31、2だと思いますけど、年齢も上で、経験も上なんですね。で、しかも、その店でずっとやってる人たちなんです。わかります？そこに彼がですね、診断者として、その店では診断者でしょ？ね、他の店でやっててもね、診断者、しかも店長という肩書きは持ってないわけですね。そこに入っていってですね、ね、で、言わなきゃいけないんですよ。その年上のキャリアの人たちに。これわかりますか？社会の人が、ね。でね、特に私わかりますけど、九州の男性っていうのはですね、いい意味で秩序がしっかりしてる。縦関係は結構はっきりしてますね。だから、わかったんですね、彼が。逆だったらね、絶対なんか言われたら嫌だと思うって。ね。だから、私が逆だったら自分がね、逆にそこにいて、誰かが来て若い子で言われたら、それはやっぱりカチンとくるし、面白くないって、よくわかるって。でも自分はそれをしなきゃいけないから、言わないわけにいかないので言ったんですって。どうなったと思いますか？案の定、パシーンって。最初はですね、いろいろ言われたんですって。そのうちね、聞いてくれないだけじゃなくてね、文句も言わなくなってね、無視し始めたんですって。で、どういうことが起こったかというと、カウンターにいるでしょ？カウンターってお店の接客のところにね。まあ、彼は厨房がメインなんだけど、まあ一応、いろいろやらなきゃいけないから、ね、店にいて。それでね、何ピースこうね、言うんですって。そしたら後ろにそれを、伝えるね、はい、何ピース入りましたって後ろを作るわけですよね。あれは作っといて持って出してるわけですよね。言うわけです。何ピース入りましたって、全員無視するんですって。これはシビアですね。全員無視して誰も作らないんですって。だから彼が、中に入って作って、持ってくるんですって。そこまでひどくなったんですって。で、原因は、一番子さんがいる。一番古株が。ね、その人が、年も上で古株なん。その人が、猛烈に彼に対して反発をして無視して、すでにみんなその右に習えって感じだったわけですね。こういうのはでもね、皆さん、結構世の中では、ある話ですよね。悲しいけど、わかりますよね。で、彼はですね、参ったわけですね。やっぱり現場ですからね。で、ここでね、店を立て直してくれってね、言ったんですけど、立て直るどころか効率は悪くなるし、雰囲気は悪くなるし、全然逆なんですよ。うわーと思ったんですって。でも彼はね、感謝で相当証を持ってるでしょ。もう、感謝するしかないと思って感謝したんですって。 親でも家帰って踊ったそうです。ね、で、この数ヶ月間、ね、それをね、やってたわけですね。そしたらですね、この前ね、つい最近ね、その一番、そのね、人とね、二人がね、ちょうどね、その接客のところに出ちゃったんですって。でね、彼は一応声をかけるんですって。全く無視なんですって。仕方がないからもう声かけるのやめて、二人で黙って沈黙で、お客さん来たら一応対応しますよ、お客さんには。ね。でも、もう、すごく悪い雰囲気なんですって。お店ってわかるでしょ、別に喋らなくても。ね、入っただけでね、なんか明るい雰囲気だったり、なんか重い雰囲気だったり、ありますよね。病院もありますよね。病院も雰囲気ってね。それから学校もあります。学校もクラスによって雰囲気違います。別に喋らなくても入っただけである、あるじゃないですか。人間ってわかりますよね。見えない世界のある雰囲気はね。でも明らかにわかるんですって。雰囲気が悪いって。人間より悪くなってるって。それでどうしようと思ったけど、もうね、もう感謝しながらですね、祈って、こうね、感謝しながら神様って祈ってたんですって。そしたらね、いきなりその人が何かの弾みで聞いてきたんですって。なんでこの店来たんだって。ね。だから、いや、実は、前にいたその店で、上の人から、こういうふうに言われて来たんです。だから、皆さんにもこう、ね、お願いしてこうしてくれって言ったんですったら、ね。あ、ね、別にね、黙って聞いててね。でね、なんで、アルバイトなんだって。ね、先生じゃなくてね。いや、だから、いや、実は私は牧師なんですって言ってね。牧師って言ってね、なんで牧師なんかしてるんだって。全部半分喧嘩越しですけどね。いや、だから実はってこう話をしたんですって。そしたらね、突然ですね、その方がお子さんのことで相当苦しんでいて痛んでたんですね。別に聞いてないんですよ、向こうからね。いや、実は子供がいてって話になって、なんか話してきたんですって。だから牧師が本業ですからね。もしよかったら祈っていいですかって言ったらね、ああって言ったんですって。で、お祈りしたんですって。そしたらですね、子供の問題の全部じゃないんですけど、ある一部のことなんですけど、祈ったことがね、答えられちゃったんですよ。で、相手の人はびっくりしてですね、そっからまるっきり態度が変わったんですね。ほいでね、その人が変わったら、みんなパーッと変わったんですね。これで店の雰囲気逆転。これ皆さん、世の中の現実ですよ。すぐじゃありません。ある期間ね、彼がそこに行ってもう何ヶ月かでしょうね。だから最近店のそのケンタッキーの証がなかった、あんまりね、他の証いっぱいあったけど、へえと思ってたら実は戦ってたんですね。彼は私に愚痴ったこと一回もありません。おそらく奥さんにも愚痴ってなかったでしょうね。もう必死に踊ってたんでしょう。感謝して。いやね、神様ってのは見事ですよね。で、しかも面白いのはね、その牧師としての働きで逆転したってこと。結果的には世の中の真ん中なのに、神の手が動いて逆転したんですよね。で、今は変わったそうですね。現実で今は ね、感謝の力っていうのはすごいですよね。神が働くのであります。で、皆さんの周りもね、いろんなことがあるでしょ。不条理があったりね、もうこういうことがなんでって思う。でも、その中で私たちが忍耐を持って、意識して、いいですか、ほっといたらつぶやきが出ます。それは別に不信仰じゃなくて、普通のことです。肉だから我々は。文句も出ます。ね。いつまでって思います。人間だから。でも、意識して、神様の言葉の方を選んで、感謝することと喜ぶ方を選んでいきますと、神の手が時が来ると必ず動き出すんです。遅れることはありません。必ず時が来ると動き始めます。そしてそこから逆転が始まるんですよね。で、これはね、生きる現実なんですね。で、それをね、経験者に言うとね、広がっていくんです。で、おそらくね、私は上司が思ってるんでね、その A という店に行った時、 A があって店がすごく良くなったんですよ、ね、売り上げも結果的にすごくいいんです。そこだからね、神様は、ね、その上司はね、クリスチャンじゃないけど見ていてね、きっと B という店に送ったら、なんとかしてくれるだろう。神様がですよ。見て、待って、送り込んだんですね。いや、彼がクリスチャンのことは上司はみんな知ってるから。日本一になった時に、アジア大会にね、日曜日が入るから、辞退したりしてますから、もうよく知ってるみんなね。彼が僕したってことも、ね。で、だから送り込んだんですよね。で、全然逆が起こったの、最初は。ますます逆に雰囲気悪くなったのに逆転しちゃったわけですよね。で、なんですね。この1年ね、あることはもう結果が出たと思います。あることは 逆にマイナスになっていたり、どうしてって思うことがあるかもしれません。でもそこでね、意識して忍耐を持って感謝することを、喜ぶことを選んでほしいんですね。その時に神様の手が必ず動き出すんです。そして神の逆転を見ることができます、ね。今日はですね、早めに説教を終わらないとですね、後で夫婦喧嘩になるんです。どうしてかね、今日からですね、山田とゴスペルクラブがね、終わった後、二つの箇所に行くんですね。で、実はこれもすごく私は感動してるんです。主の時代にとっては年度の最後でしょ。大村の辻郷牧師が、実は東京に移動されまして、ね、その時に持っていた機材をですね、持っていけるものは持っていったんですけど、持っていけないものにはもう必要ないと思ったものは、全部長崎教会に検品してくださったの。ちょうどうちが持っている PA だっけと同じものを向こうも買ってた。まあ、ダビデ前田牧師に勧められたから同じものを勧められたんでしょうね。同じものが2倍になったんですね。うわ、2倍になった、ハレリアって言ったんだけど、それっきり眠ったままだったんですね。で、私思ったんですね。ちょっとまずいぞってね。これ、神様が与えてくださったから使った方がいいって。ね、そしたら、山田とゴスペルクラブにね、まず一つ依頼があって受けたら、もう一つの方ね、もうまた来たんですよ。同じに言ってきたんです。ね、で、私に相談してきたからですね、受ければいいじゃんって言ったんですね。どうするのって言ったら、二つに分ければいいって言ったんで。そしたら二つに分けたらね、戦力が半分になるってね、それは世の中の考え方ですよね。二つに分けたら二倍に増えるんです。真面目に。パンは、割いたから増えたんです。五つのパンを。五つのパンを、一つを一つを飲まって言ってたら、増えないんです。割いたら半分に減ったかというと、増えたんです。だって全員満腹したんだから。割いて割いて割いて割いて割いていったから増えたんですね。でね、私今日二つに分かれますから、祝福されると思います。で、もし失敗したとしても、私は密かに喜んでるんですね。何か、痛い目に遭わないと人は本気にならない。うまくいってると高ぶる。うまくいったら神の栄光を返してください。うまくいかなかったら、私は知ってるんですね。そのまま引き下がる人たちではないこと。必ず接触に向かって燃え始めること。だから実はですね、うまくいくのが必ずしもいいかどうかわからないなと思っているところがあるんですね。長い目で見たら実はうまくいかなかった方が燃えてもっと強くなるかもしれないと思っている。どっちにしてもハレルヤなんですね。二つに分かれる。でもこれはね、機材が二つでしょ。本当に良かったと思います。だから二箇所に分かれたら、二つの場所で神様を賛美して、より多くの人たちに触れるんですよ。より多くの人が立って、より多くの人が話をして、より多くの人がメインで歌い、話すんですよ。素晴らしいですね。で、そのうち二つじゃなくて、もっと分かれていくでしょうね。で、それがね、今年度の最後に来たんですよ。私、すごく嬉しいんですよね。なんか、きっと神様は何かなさると思います。これ、語りかけですね。で、皆さん、広がっていくのです。で、この、今年与えられた感謝と、ね、賛美と、それから、喜びと、それから祈りね。まあ、ちょっと、祈りの、他のことをあんまり話せませんけど、感謝を題にして、喜び祈るっていうことをね、ぜひ、意識して、ね、意識してそれに、取り組むっていうか、意識してそのことを成してほしいと思います。あることはすぐ結果が出ます。あることはしばらく忍耐がいります。でも忍耐を持ってやってみてください。神様は裏切りません。私たちは、たくさんやりたくてもできないこと、約束を守れないことがありますが、神様は裏切りません、ね、ぜひこの方を、ね、信頼して、ね、感謝と賛美をしていただきたいというふうに思います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。何度も何度も何度も聞いた御言葉ですけれども、神様、随分私たちも、意識が変わってきて感謝することができるようになってきました。ありがとうございます。あえて喜ぶことを選ぶことができるようになってきました。ありがとうございます。そして大胆に神様に祈り求めて、たくさん奇跡や恵みを受けてまいりました。どうぞ、神様、一人一人置かれている立場も状況も違います。この年あったことも違うと思いますが、どうぞ神様に向かって本当に喜んで感謝して大胆に祈り求めながら進んでいくことができるように、すぐに答えられることをありがとうございます。忍耐がいる時もあります。忍耐を持って感謝し続けることができるように、そしてあなたのなされる技を見ていくことができるように、どうぞ豊かに導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは答えられませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に 素直に大胆にあなたの願いと求めを主の前に差し出してください。主はその願いと求めに応えてくださいます。自分のことでも、家族のことでも、友人のことでも、健康のことでも、経済のことでも、お仕事のことでも、どんなことでも構いません。主に向かって祈りましょう。天のお父様、お一人お一人が主の前に差し出した今この願いと求めにあなたは応えてくださり、あなたの栄光を表してください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。腰の痛み、それから膝の痛み、関節の痛み、その痛みの根本に触れて一時的ではなくて完全に癒してください。イエス・キリストによって腰、膝、関節完全に癒されよ。偏頭痛、それから喉の痛み、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。脳梗塞の後遺症、イエス様完全に癒してください。イエス・キリストって命ずる、脳梗塞の後遺症をイエス様って命ずる、消えてなくなれ。家族の中に、がんの方がいらっしゃって、その方のことを祈ってるんですけども、まだ解決してない方がいらっしゃいます。ここにいらっしゃいますし、オンラインでもいらっしゃいます。その方はもうしばらく忍耐を持って祈りなさい。神様から聖書を通して言葉が与えられます。それを求めなさい。その言葉が与えられたならば、その言葉を持ってその人のところに行って祈りなさい。ガンガン伝道するっていうんじゃなくて、まずその人と、その人に、なんていうか、親しく交わった後に手を置いて祈りなさい。そしてその言葉をその祈りの中で解き放ちなさい。私ははっきりそのあなたの手を通して、そしてその言葉を通してその人に働いていこう。癒しとともに救いがやってくる。私はあなたの手を通して癒し、あなたの唇を通して語られる、その言葉を通して触れ、そして救いの技を表していくと知られます。天の様、どうぞ家族や親族が中にいらっしゃるがんの方に触れて、その人の手を通して癒しを行い、また唇を通して神の言葉を語り、救いを表していってください。ハラバラバラサンテラスボールバラサンテラスボール、ハラバラバラバラバラバラサンテラスボールサンテラスボール。様、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。境内における祝福を求めていらっしゃる方がいます。私はあなたの祈りを聞いている、慌ててはいけません。忍耐強くいなさい、もうしばらくの後に回り始めると知られます。で、この境内の祝福の時に、信仰を持って捧げなさい。あなたは捧げてないんです。捧げてるんですけど、喜びと信仰を持って捧げなさい。なくなるのではなく、むしろますます増し加わってくることを期待して喜びを持って捧げなさい。信仰を持って捧げなさい。そのことを通して、同じ捧げ物であっても、あなたの心が喜んで信仰を持って捧げることによって、境内はますます祝福されていくと知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今もの地もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。今日は、はい、お願いします。